九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は花たがね、彫金家有馬武雄。佐賀県唐津市、この地に佇む築200年の古民家で西洋的なジュエリーの技法と日本古来の金工の技法を融合した和のスタイルを追求する彫金家。卓越した技術でタガネを自在に操り、さまざまな作品の中に時代を超えて親しまれてきた工芸の美を表現する有馬さんのその技、彫金技術の真髄に
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に迫ります。
スキル、その技。
なんか見てる雰囲気が止まってしまいました。この艶消しの銀が彫られていくと、はい、輝くような曲線が現れてくるんですね、
はい。そうですね。これが毛彫りタガネという先がね刃物になっているタガネで彫っていくので、こういう彫りくずが出てきますけれども、ね、この彫りくずがねなるべく長くつながっている方が、仕事としてはうまくいった時ですね。
滑らかな一本の線でつながってるってことですね。
途切れないように途中で高値を上げれないでいければ一番いいんですけどね。
これはお皿ですか？
そうですね、菓子器というかね、お菓子を乗っけるお皿のようなものを作ってるところですけども、はい。
また本当にリズミカルな音が響いてますね、はい。
このトントントンという音がリズミカルにいかないと、滑らかな曲線がなかなか彫れないわけですね。
その音を聞くと上手下手っていうのが分かってしまうわけですか？
まあそういうことでしょうね、集中してるかしてないかっていうこともあるでしょうけども、よく私が先生に言われてたのは、最初習い始めた頃に隣で作業してて、先生は何も僕の方見ないんですけども、金槌がタガネに当たるこの音を先生は聞いてたみたいで、有馬くんの音が違ってるねっていうふうに最初は言われて、この音が結局トントンという音がリズミカルで、こういうパチパチパチというような音がするようになったら、先生が彫り方を教えてくださるような感じでしたね。
そうですか、はい。じゃあまず初めはトントン叩くところから。
そうです、そうです。ですからこのタガネの頭に金槌が当たらなくて、親指叩いてみたりとか人差し指を叩いてみたりとか、最初はそんな風ですね。で結局物を彫る時っていうのはタガネの刃先の先端を見ながら彫っていくので、タガネの頭の部分には目は行ってないわけですね。金槌で打つ方には目は行ってないので、見ないでこういう風になる状態じゃなきゃいけないわけですね。だからこれを最初しっかり習得してから、何を掘っていくか、どのように掘るかっていうことを習得するわけですね。
釘を打つとは全然違うわけです ね。 その先端で作業してるわけですからね。
そうです、そういうことなんです。で今聞かせたようなこの音で今やってる仕事の良し悪しが分かるというかですね。
なるほど。
田原さん、タガネを叩く音で腕の良し悪しが分かるんですね。
そうみたいです。そのタガネっていうのは、木工でいうところののみですね、それを金槌で叩きながら地金に模様を彫っていく。もう有馬さんの奏でる音って本当にリズミカルで心地よいものでした。
そのタガネってどれくらいの数があるんですか？
一つの作品を作るのに100本以上のタガネを操ると聞きました。でその道具すべてご自身の手で作られているそうです。金工の世界では古いもの、昔の作品も残ってると思うんですけれども、そういったものから学ばれるということもありますか？
はい、もちろんそれはあります、例えば刀装具、刀の鐔であるとか、そういうものを見てて、これどうやってやるんだろうというようなすごい疑問が湧いてくるんですけども、実際そういう失われた技法というか継承されなかった技法というのが非常に金工の中では多いんですね。でそれは一つの理由としては、明治以降の廃刀令で刀というものが必要なくなって、そういう金工家というジャンルの職人たちが激減したというのがあります。それともう一つは戦時中に貴金属というものが 供出されたりなんかでほとんど手に入らない時代が、
あらゆるものを供、ね、出させられた時代がありましたね。
お寺の釣り鐘も溶かされちゃったりような時代があったわけですから、それで結局その職人とか技術継承というものが行われにくくなったんでしょうね。だから金工ほど失われた技法の多い工芸というのはないんじゃないかと思いますけどね。
なるほど、まず素材がなければね、その技術を発揮しようにもしようがないですもんね。じゃあそのいくつかの分断の時期を経て今あるということですね。じゃあ古い刀なんか美術館でご覧になって、あれこれどうやってるんだろうとか思われること
は、まあ、はい、多々ありますね。もちろんそれを継承してらっしゃる職人さんもいらっしゃるんですけども、うん、昔のものの精度の高さとか細かさっていうものにはちょっととても及ばないというか、うん、今の我々の技術ではですね。
田原さん、日本の金工って本当にいろんな向かい風の中で今に受け継がれてきたんですね。
そうですね。有馬さんはその失われた技術が多いからこそ昔の作品を師匠に日々修練に励んでいるそうです。
いや、それにしても今の時代でも理解できない技術があるなんて、当時の技術はすごかったんですね。
そうですね、あの当時から伝わる技術でなぜそうなるのかわからないという面白い例もあるそうなんです。硫酸銅と緑青を銅鍋で煮て青黒い色をつける尺銅という地金があるんだそうですけれど、それ煮る前にね、大根おろしで洗わないと赤黒色になってしまうという。
大根おろし、
うん、でもなぜ大根おろしで洗うのかは不明なんだそうです。
最初に大根おろしで洗った人もすごいですね。
すごい。有馬さんは技術を磨くという上で何か心がけておられるっていうことはありますか？
そうですね、基本に忠実にということを心がけてます。まあ、職人は基本的な技術をよく学んで、それからそれを自分のものにして自分の作品を作っていくわけですけども、よくお能でいう守破離ですよね。最初は守って、それから次はそれを破って、それで老年期に入るとそれをもうそんなことはこだわりを離れてしまうということでしょうけど、まさにその同じようなことが職人の世界にも言えると思うんですけど、まあ最初から若い時からいきなりピカソを目指してもダメなわけですよね。ですからやっぱり地道を歩いていかなければならないと思ってますけどね。
なるほど。ピカソにしても最初はものすごい、まあ、普通の意味でうまい絵を描ける人ですよね。
きっちりした絵を最初はね、若い時は描いてたんですよね。ある日突然なのかどうか知りませんけど、あの年齢になってから弾けちゃったような感じで、それこそまさにリーですよね。周波リーのうちのリーということなんじゃないかと思いますが、
有馬さんの作られるものっていうのはやはり使う人や求めてる人がいるわけですよね。はい、そういった人たちとの関係とご自身の作品としてのものっていうのはなかなか難しいんじゃないですか？
そうですね、やっぱりその、お客様が求めるものばっかりを作ってると、自分の中で作りたいものがある欲求というのが出てきまして、最近はやっぱりそのお客様の要望に応えるばっかりでは物足りなくなってきまして、自分のテイストの作品を作りたいなと思ってますね。
一方で何かこうオーダーされることで自分の中のものが目覚めるみたいなのないですか？
そういうことも時々はあります。こういうものが欲してらっしゃる方がいらっしゃるんだっていう刺激もありますし、それからお客様の要望っていうのはこっちが全然予想もしないことがありますんで、それを具現化してそのものにしていく、作っていくっていうことが結局すごい学びになるというか、そういうことありますね。
田原さん、基本と応用というか、確かにお客さんのオーダーに応える仕事は応用力を鍛えてくれますよね。
そうですね、あの短歌の世界にも題詠っていうのがあるんですね。題を与えられてそれで歌を読む、でもそれってなんかあの強制されてるような感じもしなくはないんだけれど、そうではなくって、題を与えられて読むことで、あ、自分の心にこんな思いが潜んでたんだっていう発見につながったりもするんですね。なんかあのオーダーのお話っていうのはそういうことにもつながるかなと思って興味深かったですね。
そうやってこう高みを目指している有馬さんが、その守破離の破から離に向かうところなんですかね。ご自身が作りたいと思う作品としてどんなものを生み出していくのかって、これ楽しみですね。
そうですね、そんな有馬さんの職人として歩む道にやはり終わりはないようです。
失
一つ一つの作品が完成した時ってどんなお気持ちなんですか？
そうですね、嬉しいっていうよりもなんかほっとするって感じですね。やっと一つ仕事を終えたっていう感じですね。それでまあしばらく経って出来上がったものを見ると、うん、ああここのところちょっとあんまり良くないなとか、もうちょっとこうすればよかったなっていうのが常にそうやって見えてくるんで、そうするとまたじゃあ次の作品作ろうかということになりますので、その冷静な客観的な目で自分の作品を見た時に感じるものが結局また次の作品を作らせるというか、うん、は
い、その思いが次の作品への気持ちを奮い立たせてくれるという感じですか？
そうですね、はい、そんな感じですね。